皆さん、こんばんは。今週もお疲れ様でした。放課後ラジオ第3回になります。私は職員室インサイドの人ことヨシです。キャリアカウンセラー、正確にはキャリアコンサルタントをしております。嬉しいお便りをですね、いただいておりまして、今日はまずそれをご紹介したいと思います。匿名希望さんからアーカイブで「よしさんってどんな人?」前編後編一気に聞きましたと。いや、ありがたいですね。
そうですね。ありがたいですね。うん。嬉しい。
こんなお便りもいただいております。よしさんのお相手の名前が聞き取れないのですが、という
あ、そうなんですか。
僕の滑舌が悪いからですね、これね。
私、久喜邦光と申します。よろしくお願いします。
クキさんということでは
い、
すので、
そうです。
それからですね、こういうお便りもありました。ほんまかと思うんですが、よしさんは聞き上手ですねっていう、お褒めの言葉をいただいてるんですよね。
もう、それはね、前回、いや、実は前回、私、よく気持ちよくお話をさせていただきましてね、
はい。
本当に、よしさんって聞き上手だなと、私、ついつい、私が聞く立場だったのに、喋ってしまってましたんでね。はい。本当に、
はい。
なので、まあ、前回はちょっと私が喋りすぎたなと感じてるので、
ええ。
まあ、多分、皆さんですね、よしさんのことをもっと知りたいと。いうふうに解釈をさせていただきたいなというふうに思ってますので、
はい。
今日はですね、もう一度よしさんのお話を深掘りしたいなというふうに思うんですが、
おお。ではよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。
は
ど
い。
こから
じゃあ、
お話しすればいいでしょうかね。
そうですね、まあ全体的に、まあ先生でいらっしゃったということはわかるんですけども、
はい。
の人生の振り返りということも含めてですね、よしさんが、教員時代
はい。
に印象に残った出来事みたいなのをちょっと聞かせていただくとどうかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。何か
はい。そうですね。32年間もやっていたので、なかなかこれはっていうところには入らないんですが、まあ、半分以上は夜間定時制でお世話になってたので、そこかなと思いま
なる
す。
ほど、な
は
る
い。
ほど。特に何か、定時制ですか
はい。
ね、の時、印象的に、自分の中で、印象的な出来事って何か特に思い出せるものってありますかね。まあ、ちょっといきなり聞いて恐縮なんですけど。
まず着任した時ですね、当時不良と言ったら我々の世代だと大体イメージがつくと思うんですけども、素行の良くないものがたくさんおりまして、まるでまあ言うことは聞かないですし、まあ、授業なんか成立もしないというようなことがありまして、一体どうしたらいいんだろうかと思って、まあ一人であがいていたんですけれども、まあ、結局まあ、誰にも相談することできなくてですね、学校休んでしまうっていうことがあったんですよ。
そういうご経験があるんです
は
ね。
い。
それは素行の良くない学生さんたちに
はい。
対してどうしていいかわからなかったことなんですかね。
そうですね。最初は強い口調で押さえつけるような感じで言ってましたけども、それでも、言うことを聞いてくれるわけではないですし、で、まあ事件を起こせば 停学っていう処分にしなければいけないんですけども、
はい、
そしたらそれへの対応でまた追われですね、
はい、
なかなかこう自分もそこそこまあ中堅以上ぐらいの年で入ったもんですから、
うん、
弱音が吐くことできなくて、一人でなんかこう黙々として結局、休んでしまいましたね。
それは全くその頃はあれですか、相談されるできるような先輩方とか周りの方とかいらっしゃらなかった感じなんですかね。
若い方の方がやっぱり多かったですね、自分ね。
あ、そうだったんですね。
まあ、年配の方もいないことはなかったんですけど、なんかやっぱりこう入りたてだとこう親しくなれないっていうんですかね、それはまあ僕の問題でもあったんですけど、こうアウェー感があるといいますかね。
あ、なるほどね。
そんな中で、誰にも相談できなかったですね。
他の先生方は、まあそういうような、こう、不幸の良くない学生たちに対しての対応なんかはいかがされてたかね、なんか。
言うこと聞かなくてももう、仕方ないって、こう、さじを投げているような先生もいらっしゃいましたし、そうですね、あんまりその、上から高圧的に押さえつけるっていうようなおっかない先生っていうのはおられなかったですね。
その時吉さんはじゃあそういう先生方を見ながらご自身のお気持ちとしてはどんな感じでいらっしゃったんですかね、その時。
いやもうダメかなと思いましたね。
ダメかな、
やってられないなと思いましたね。
で、じゃあどうしていいかわからない、そんな。
はい。
で、休んで、まあ、休まらざるを得ないような状況。
そうですね。
で、結局どれぐらいの期間をお休みになられたんですか。
半年だったかな、半年ぐらい休みましたかね、
そこからこの半年経ってから復帰された。
そうですね、復帰訓練をやって復帰しましたね、
何かそこを復帰できたきっかけみたいなのはあったんでしょうか。
まあ、ある程度その、まあ、心が落ち着いてきたっていうのと、まあ、再チャレンジしようとまでは思わなかったんですけど、まあ、仕事しないわけにもいかないなっていうところで、今のようにその転職をこう考えるっていうでもなく、まあ、そこしか居場所はないからっていう感じでしたね。
その頃はお気持ちとしては、その、少しは落ち着きつつも、でも、もうこれしかないなという、なんか諦めのようなこともあったんでしょうか
ね。そうですね。希望があったというよりも、こう、諦めた感じで、まあ、続けるかなっていう、ところでしたね。
まあ、復帰です。じゃあその時復帰されてからはどのような感じで少しずつ戻っていかれた感じですね。
やっぱりね、特別扱いというか腫れ物に触るようなっていうんですかね、先生方はそういう感じでしたし、あと生徒もなんか口を聞いてくれない感じでしたね。
そうだったんですか。
はい。学校行事の中の、学校祭ですね。
はいはい。
学校祭の時にちょっとは近くなれるかなとは思ったんですけど、全然でしたね、それもね。
その近づけるかなっていうのは、こう何か一緒にこう学校祭をやることで気持ちが近づけるかなっていう感じを思い描いてたということです。
はい、一緒にこう焼き鳥焼いてたんですけど、その時になんかこう会話が生まれるかなとか思ってたんですけど、なんか隣の生徒はくすねて焼き鳥を食べてて これじゃ採算合わんぞとか思い
ああ、なる
ながら なんか群がるように食べてましたね。はい
ほど。なるほど。じゃあ、そこでは、その距離が縮まるというよりも、その距離はその空いたままっていう
はい。
感じで、先生とも同じような、
そうですね。半年ぐらいなんで、まだ同じような生徒がいる状況でしたね。
結構辛かったですよね、それ反対に。
そうですね。本当、何の楽しみも見出せず、ただ苦しみだけを味わいに言ってるみたいなもんですね。
でもその後よく頑張られましたよね、そういった意味では。
今だから言えますけど、かなり手抜きをしてたと思いますね。
手抜きですか。どういったところでの手抜き。
授業とかも適当にっていうか、あんまりこう、勉強もせずに やってたっていう感じですかね。多分あの時、生徒の顔を見て授業やってなかったかもしれないです。黒板見てやってたかもしれない
ああ、なるほ
です。
どね。でもその時はあれですよね。その自分の心の苦しさがあったりとか、そういった意味では孤独感を感じていらっしゃったんではないかなってちょっと想像するんですが、その辺はいかがだった。
そうですね。おっしゃる通り、やっぱり孤独ですね。あんまり職員室で会話もないですし。
でもそこからずっと継続されていかれたことによって少しずつこう変わってきたんだろうと思うんですけども、そのあたりはやはり時間的なことだった。それとも何かこうきっかけがあって、やはり少しずつ改善されて。
一番大きかったのはやっぱりこう、生徒の質が変わってきたってところが一番大きかったです
ほ
ね。
うほうほう。これはどんな感じなんですか？生徒の質が変わってきた。
今まで学力って言ったら、これも語弊がある言葉になっちゃうんですが、定時制しかいけないっていう子供たちがですね、全日制の学校に空きができて、定員の空きができて、そこに入れるようになっていなくなったんですよね。
ほうほうほう。
で、それで残ったのは、残ったのはっていうか、逆に増えてきたのが、中学校で通えなかった子供たちがたくさん入ってくるようになって、その子たちとは、通ずるところがあったんですよね。
そうなんですね。
その子供たちは学校来たかったんですね。中学行けてなかったから。で、学校に来て、先生と喋るのがなんか楽しいらしいんですよ。
なるほどね。
で、たわいもないことを話してるんですけど、随分化粧してきたら、お前今日デートかとかね。 あとこう、バイト先のユニフォームを着て、やっぱり自慢げにこう、学校の中を闊歩するわけですよ。これ、
なるほ
頑張ってんのやなっていうふうに、
ど。ね
お客さんどうやったとか、そういう話をすることで、
うん。
ちょっとずつまあ、生徒と話ができてきて、まあ、それとともに僕の心も少しオープンになったのか、先生方とも
はい。
話しするようになってっていう
ええ。
ところが一番大きかったのかなと思いますね。
やはり学生さんたちが変わってきた
はい。
とともに、こう、ご自身の気持ちも和らいでいくということなんです
はい。
ね。
で、
まあ、どうぞ、俺。
そうやって余裕が出てくるとですね、他の先生のやり方が冷静に見れるようになってきて、こう盗もうかなっていう気になってきたんですよね。で、一番今でも覚えてるのが、こう、大体、チャイムが鳴っても、廊下に生徒はたむろしているわけなんですけど、僕だったらそこで、教室入れっていう口調になるんですけど、ある先生は、教室入ろうっていう、一緒に入ろうっていうような言い方をされて、なんかこう、生徒に寄り添ってるなっていう、
なるほ
そういう
ど。
発見があって、まあ自分もそういうスタンスなら、自分にもこう負荷がかからないし、できるんじゃないかなと思って、さっきお話ししましたけど、まあ生徒でたわいもない話をするようになりましたね。
やっぱりこう寄り添う気持ちで話をして、大切さですね。
そうですね。
そういった意味では、その今のキャリアコンサルの基礎がその頃にもうできてきたっていう感じですね。
全然意識もしてなかった。この仕事があるってこと自体も知らなかったですけどね。
でも今振り返ってみると、やはりそうやって寄り添う心になってきたという、
はい。
その辺はいかがですかね。
大きな変化だったと思いますね。教師ってやっぱり上から教壇っていうぐらいですから、高いとこからこう、知識を伝達するみたいな、伝達じゃない、教えてやるみたいなスタンスだったのが、いや、勉強するか、みたいなスタンスに変わったって。
まあ、そこで、ヨシさんの教員のスタイルみたいなのが、今までとは違ってきたっていうことですよね。
全然ですね。最初の頃とは全然違ってますね。
そういった意味では、学生さんの質が変わったとはいえ、じゃあ前の、そこの悪かっていう
はい。
さんたちに、そうやって寄り添ってたら、何か変わってたんですかね、簡単に。そこはどうでしょ
最初ね、
うね。
ちょっと、これだって悪いぞみたいな感じで、やったんですけど、それは見せかけというか、メッキみたいなもんで、すぐ剥がれてしまってダメだったですね。
ある意味で寄り添うとはされたわけですよ
は
ね。
い。そういうアプローチはやったけども、あまりにもやることが悪すぎたっていう。
まあでも今、そういうスタイルに変えられてからは、じゃあ、うまく、いう感じですかね。
はい。
寄り添ってみたら何かこう、ヨシさんの気持ちって変わられたとこってあるんでしょうか？
やっぱりこう、精度の小さな変化っていうのが分かるようになって、
ええ、
それをこう褒めることができるようになったんですね。
うんうん、
まあ、些細なことなんですけど、
ええ、
ああ今日1週間ずっと来れたねとか、
はい、
まあ授業中寝てても掃除ちゃんとやってたら、うん、まあやってるやんとか、うん、まあ授業中寝てたらダメなんですけどね本当はね、
ええ、まあ
で疲れてるから仕方ないんですけど、
それで疲れてくるっていうことですもんね。はい、なるほどな。こういった意味ではやはり変化に気づき声をかけていく、
はい、
まあ巷でよく言われるストロークっていうか、
あ、ストロークっていうんですね、
声がけをしていく、うん、というふうなことをされたから、まあ、余計に生徒さんたちも、まあ、学生さんたちも先生の方に、まあ、ヨシさんの方に話していくんです、話したくなるみたいな、そんなところになってくるんですよね。
だったんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん、それが信頼関係っていうのかもしれないですね。
はい、
う
ん、そこの信頼関係が得たことでの、まあ、ヨシさんの、その後の教員人、バラ色って感じだったんでしょ。
ですね、バラ色ではないですね。バラ色ではないですね。はい、やっぱり担任をしているときはしんどいですね、やっぱりね。
しんどいというのはどういう意味でのしんどさなのかな、ヨシさんの場
合。まあ、普段は特に何もないんですけど、こう学校行事でこうクラスで動かなければならない、はい、決め事をしなければならないっていうような時に、
はい、
イボンはでそのリーダーシップを取った子が全くいないので、
はい、
それとあと人付き合いが上手な子もいないので、
うん、
あのことは嫌、あのことは嫌だみたいなことが始まってくるわけですよね。それをこううまく調整するっていうのはなかなかしんどかったですね。
そうなんですね。
修学旅行の時はね、
はい、
やっぱりこう調べて行くところを決めようよって言っても、いやもう気ままに行くから、はい、自由時間は気ままに、なんかそこら辺で時間潰すからいいよ、うん、いやせっかくお金かけていくんだから、うん、ねえ、いろいろ調べてみようよって言ってもダメだったりとか、あとこう積立金をこうずっと積み立ててたんですけど、保護者の方がそれを解約されて、
あら、
当座の生活資金に多分、これは推測ですけど、当てられてしまったりとか、で行けなくなったりとか、で人数少なくなると一人分の子が大きくなるわけですよね、家族がね。
そうです。
そういうのはやっぱりこう大変でしたね。
そういうところね。まあそういう大変さってなかなか、まあ、我々ではわからないところです、ね。まあ、そういったところもクリアしながら来られた、
はい、
ところなんでしょうね。まあ今まではねちょっとしんどいことをお聞きしましたけども、反対に俺は教員冥利に尽きるというか、そういったお話をいかがでしょうか、吉さん。
やっぱり卒業式なんですよね。
はい、
でそれは自分が卒業の担任であろうがなかろうが、 やっぱりこう4年間も時間があって、はい、割と人数が少ないものですからディープな関わりようになってくるので、
ああなるほどね、
ちょっとこう思い入れが出てくるわけなんですね、はい、
うんうんうん、
で人数が少ないものですから、あの一人1分間スピーチっていう時間が壇上であるんですよ、
はい、
でそこでこうやっぱりこう感謝の言葉が述べられるんですよね、
はい、
でそれは決してあまり教員ではないんですけど、
はい、
一番多いのはやっぱり保護者の方に対して学校からしてもらってありがとうっていうのと、はい、2番目に多いのが給食のおばちゃんどうもありがとうっていう、
あ、なるほど、
3番目ぐらいに先生の名前が出てきたりするんですけど、でもそれがやっぱり感動的でね、なんかこう1年間の苦労がリセットされるっていう感じですかね。
そうですかね。
バカなんですけど、そこでたった一回こうジーンとするがあまり、ああまた1年頑張るかっていう気にさせられるんですよね。いやもうやめようって思ってはいなかったですけども、頑張ろうっていう気持ちがもらえるっていうのは本当ありがたいですね。
それは素晴らしいお話ですよね。まあ、今少ないとおっしゃいましたが、人数的にはどれぐらいの人数で、だいたいほぼほぼ、
だいたい入ってくる時が20人ぐらいなんですよ、
はい、
で卒業まで
一クラス、
一クラス、一学年一クラスで、
はい、
20人ぐらい入ってきて、
はい、
出ていくとき半分ぐらいになるっていう、
ああ、なおさらコミュニケーションは、
ね、そうなんですよね。出血なんて取らなくても目で見てわかりますからね。
まあ、卒業ごとにそのもう1年頑張ってみようかという気になる、
はい、それとあと、まあ、担任業務はじゃなくて、進路指導をやってくれと言われて、
はい、
まあ、一応進路指導部だから部長さんなんですけど、まあ、主事進路指導主事か、正式な方が、
はい、
という肩書きをいただいて、もう大半の子がまあ就職なんですけれども、この就職の支援をやるわけなんですよね、
はい、
でまあ授業をやるときはやっぱりこう一定こう規律が必要なので、どうしてもこう上下関係というのができてしまうんですけども、卒業したらどうするっていう話をするときは、うん、同じなんかこうフラットなところに立って、はい、こう話をしてる感じがですね、すごく好きだったんですよね、
うん
うん、でまあ幸いだんだん景気がこう、はい、上向いてきてた時期でもあって、
はい、
地元の企業さんとか比較的まあ取ってあげるっていうことで卒業までに、あるいは年内にですね、年内にこう内定を取り付けて、まあ、笑顔で卒業してもらうことにはなったんですけれども、うん、今度は、まあ、自分は気持ちよく仕事やってたんですけど、
はい、
まあまあ卒業生がこう辞めてしまうという
今度は辞めてしまわれる、そのせっかく就職されたの、
はい、早期離職っていうのが、それをなんとかせえとこう言われてですね、
はい、
まあなんか進路指導員というのが、
はい、
方が巡回リクエストしたら巡回してきて、授業もやってくれるし、個別の面接もやってくれるよっていうのがあって、うん、夜でも来てくれるんですかって言ったら、はい、ああいいでしょって言うから、はい、ああじゃあすいません来てくださいってお願いして来ていただいたんですよね、
はい、
で、その方のお名刺に、はい、キャリアコンサルタントっていうのが書かれていて、
どうですか、
ね、そこがやっぱり僕とキャリアコンサルタントの出会いだったんですよね。
ここにつながってくるんですね、はい、今
で、まあ、自分はこう呼び出し係みたいになってですね、授業やってる途中からこう、はい、生徒引っ込んできて、引っこ抜いたじゃないな、順番決まってるんですけど、まあ、連れてきて、
はい、
いや、僕いいから、僕いいからとか言って、いやいや、まあ、挨拶だけでもしてきって言って、こう、入ると、結構なんか盛り上がって話してるんですよ、外から見てたら。
No.
いやー、素晴らしいなと思って、
はい、
全然先生に見せないからだなと思って。
そうだったんですね、ちょっと雰囲気が全然違った。はい、
で、ああこれはいいなと思って、で、自分ももう60で、
はい、
まあ65までは雇ってはもらえるけども、
ええ、
これはちょっとやってみたいと思って、その先どうなるかも分からず、
はい、
飛び込んだというか。早く養成講座に申し込んだっていう。
そうだったんですね。
始まったのが忘れもしない一昨年のクリスマスですよ。
あ、そうですか。いや、記念すべき日だった
ね。
はい、ね。じゃあそのキャリアコンサルタントの方が学校に来られて、はい、生徒が見せる顔。はい、それを見てると、いや、すごいいいなって感じられたわけですね。
そうなんです
よ。ね、それをこの自分がやってみようという、
はい、
思われたわけなんですね。
幸い自分もその企業の方と話するのとっても楽しかったんですよね。
あ、なるほど。
企業周りとかもしていたので。
そういうことなんですね。
いや、こういうのだけやりたいなって、もう授業はいいから、こういうのだけやりたいなって思うようになったんですね。
ええー。
これでもう60ですいませんって言って、19年間やりましたんで、許してくださいみたいな感じでやめました。はい。
そうだった。じゃあそこからが、ヨシさんのキャリアコンサルタントとしての始まるっていう感じになるわけですね。
はい。
はあ、なんですね。じゃあ、ここは、ここからの話は次回ですかね。楽しみになってきましたね、ヨシさんのお話が。
いやー、なかなかね、大変でした。勉強は。
ああ、そうですか。
キャリアコンサルタントの勉強大変でした。
どこの部分が大変でした、その吉さんにとっては。
60の頭で暗記せよって言われて。
あ、そうですか。
でも面白かった。
ああ、
これ次の話ですね。次回のね。
いやいや、そこぐらいまでは聞きましょうか。
いや、キャリア理論とかあって、なんやこれ、自分が学生の時知りたかったなと思って、こういう研究してるとちゃんといたんだとか思って、
うんうんうん、
いや 遅かったわ、出会うの40年とか思いましたね。
あ、そう。まあでもね、これから100年時代と言われてますので、
そうですね。
まだ40年あります
は
の
い。
で、これからかなというふうに思いますのでね。
ああ、ぜひごまかしとこ
ね、なかったと言いますけど、これから40年ですからね。はい。ワクワク。
頑張りましょうね。
はい。じゃあ、吉様、今日はこのあたりで、
はい。
クロージングさせていただいて、じゃあ、次回第4回目は、吉さんのキャリアコンサルタントになってからというか、まあ、試験を受けたあたりからですかね。
お勉強のあたりからですね、じゃあね。
と、振り返っていただいて、お聞かせ願っ
はい。
て、もっと予感をしてみたいなと。いうふうに思います。いかがでしょうか。
じゃあ、4回目もあるということで、今日はこういうことで終わりにいたしましょうか。
今日はどうもありがとうございました。いや、もう、吉さんのね、大変なところをもう聞かせ願いましたし、まあ、反対にね、そのきっかけから、キャリアコンサルタントの出会いっていうのところまで、今日は聞かせていただいた、そんな回だったなというふうに思います。
さんも聞き上手ですよね。
いえいえ、まだまだ、業務不足でございますので。まあ、じゃあ、次回4回 目では す
い。
ね。にしていただきながら、まだまだ吉さんを深掘りしていこうというふうに思っておるので、乞うご期待。
皆さんお聞きになりましたが、乞うご期待ですって、ちょっと冷や汗出ますね。
楽しみになってまいりましたね。
はい。それでは
お
今
願いい
日
た
は
します。
ここまでということにしたいと思います。じゃあ録音を一旦止めますね。
はい、ありがとうございます。